今日はイザヤ書45章です。このところにはキュロスを用いられる神のことが語られています。一節に主は油注がれたキュロスについてこう言われると出てきています。キュロスはペルシャの王であり、そしてまたバビロンを打ち破ったことで有名な王、しかもユダヤ人を解放するということをしたわけです。そうした中にも実は全能の神様がこのことをなされたということを知ることができます。油注がれたものというのは特別な意味があるわけです。旧約聖書においてはイスラエルの王、そして預言者、祭司が油注がれたものであったわけです。しかしこのキュロスは例外的にこのように表現されているわけですけれども、4節の終わりを見ると、あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与えるという言葉が出てきます。このキュロス王が信仰を持っていたのか、それはもう全く定かではないわけですけれども、私はあなたに肩書きを与える、それはこの世の王として、そして権力を持って支配する、そういうことを神様はこのキュロス王に特別に与えられたわけです。一節の終わりのところに、彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにする。バビロンはもう本当にこの強大な城塞都市であったと言われるわけですけれども、まさにその城門も開かれて、そして2節の後半には聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。そしてバビロンは攻略され、3節に私は秘められている財宝と密かなところに隠された宝をあなたに与える。彼はことごとくバビロンの財宝を奪い取り、豊かなものとなったわけです。しかしなぜ彼が用いられるのか。3節の後半に、私が主でありあなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。イスラエルの神である。イスラエルの人たちをこのバビロンの捕囚から解放させるために、神様はキュロスを選ばれる、そしてまた用いられるということであるわけです。そのことのためにキュロスは神様から非常に大きな力を与えていただくものとなったということであるわけです。5節に私が主である、他にはいない、この言葉はもう繰り返し繰り返し45節に出てくるわけですけれども、この神様自身が大いなるその力を持ってこの歴史、そしてまた政治をも支配される方であるということがわかるわけです。神様ご自身がまたこのすべてのものを創造される方であり、9節を見ると、ああ自分を形作った方に抗議するものよ、陶器は土の器の一つに過ぎないのに、という言葉が出てくるわけですけれども、陶器は自分で自分を作ることはできないわけです。それを作るこの陶器師がいる。そしてそのことは10節を見ると、災いだ、自分の父になぜ子を産むのか、という母になぜ産みの苦しみをするのかというもの、人間はもちろんその親から生まれてくるものであり、自分で生まれるということはそれはもう絶対不可能なことであるわけです。じゃあ自分が何のために生まれたのか、それをいくら父母に尋ねてもその答えは出てこないと思います。じゃあ一体誰に尋ねていいのか。11節にイスラエルの聖なる方、これを形作った方とあるわけですけれども、神様が実は 人間を作り、この十二節にはこの私が地を作り、その上に人間を創造した。ですから神様は全てのものを作られ、そしてまたその上に人間を創造された方である。ですから人間は自分がなぜ生まれてきたのか、何をするのか分かりません。それは陶器も同じことだと思います。陶器自身が自分が何のために作られて、何のために用いられるのかは分からないわけです。しかし陶器師は必ず目的を持ってその陶器を作るわけです。皿にするのか壺にするのか、それは目的によって形は違い、用途はそれぞれ異なる。ですから私たちもなぜ自分はこの世に生まれたのか、何ができるのか、それは神様に問わないとわからないわけです。そしてキュロス王はなぜ彼は神様からその力が与えられたのか、目的があるわけです。それは13節のところに、この私が義をもって彼を奮い立たせ、彼の道をことごとく平らにする。彼が私の都を立て直し、私の捕囚の民を解放する。それがキュロス王の王として立てられた目的であったということです。彼によってユダヤ人は解放され、そしてこのエルサレムに帰って神殿を再建する、その目的があった。神様はそのように用いられたということであるわけです。それはただ単にその当時のイスラエルの再建、また神殿が再び建てられるということだけではなくて、実はこのイスラエル、ユダヤ人の解放っていうのは今日まで至ってきているということであるわけです。それはこのアブラハムの子孫である、そのことの上に神様はこのイスラエル、ユダヤ人を見放されない。今日に至るまで、ユダヤ人はそれぞれのところで活躍し、用いられているということがあるわけですけれども、それは神様の非常に深い、この救いの経輪というか計画があるわけです。そしてまたユダヤ人たちも救いに預かっていく。それはユダヤ人のみならず、もう全てのものの救いの計画として神様は歴史の中にも働いておられる方であるわけです。17節のところに、イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入れられる。神様の救いはこの選ばれた先民と言われるイスラエルの人たちのみならず、実は異邦人の私たちをも救ってくださる方であるわけです。19節の終わりに、私は主、正義を語り公正を告げる者。神の正義、また公正は何かっていうと世俗のことだけではないということです。それは全てのものを救い、そしてまた新しい天と地を創造され、そしてそこに神として一切のものを治められる。それが神のもう永遠の正義、また公正ということになるわけです。22節に、地の果ての全てのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神だ、他にはいない。地の果ての全てのものが仰ぎ見て救われる。偉大な説教者と言われているスポルジョンは、実はこのイザヤ書45章の22節の御言葉によって救われたと言われているわけです。彼は寒い冬の日に一人だけ、この教会に行こうとして、雪が深くってですね、その途中で小さな教会に入っていった。そこには牧師がいなかった、その教会の長老がですね、一人の、青年がわざわざこんな雪の降る深い中に来てくれたということで、牧師はいなかったんですけれども、その長老が講壇に立って、もうひたすら この22節の言葉をですね、もうスポルジョンに読み、そして語った。なんとこの御言葉を聞いてスポルジョンは救われたという、そういう逸話があるわけです。彼は偉大な説教者、そしてまたたくさんの本を書き記して、今も読まれていますけれども、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、もうこの言葉を聞いて彼は救いに預かったということであるわけですけれども、その恵みは今日まで至ってきているわけです。25節に、イスラエルの子孫は皆主によって義とされ、主を誇りとする、主によって義とされる、私たちは十字架によって罪が許されて義なるものと、私たちは神様にもう宣言されて御国に入ることができるわけです。私たちが誇りとするのは、救われた私ではなくて主を誇りとする、主が救ってくださった。私たちはこのことを感謝し喜び、そしてまたこの時代の中にあっても証しするものとさせていただきたいと思います。